憲法第20問、2022年10月31日月曜日、問題。A 氏が不動産に関する虚偽ないし巨大な広告による被害から住民の生活を守ることを目的として、A 氏内で不動産に関する広告をなすにあたって、事前に A 市長に対して届け出る義務を課し、明らかに虚偽ないし著しく誇大であると認められる場合には、その広告を禁止し、または是正を求めることができる旨定め、これらの違反に対して罰則を設ける条例を制定したと仮定する。この条例による届け出義務違反で、訴追された不動産業者は、自分が行った広告は憲法上保障されている類のもので、届け出義務を課されるべき筋合いのものではなく、また、本条例は住民の知る権利を侵害するものであると論じて、本条例の違憲性を主張した。裁判所としては、どのような判断をなすべきかについて論ぜよ。九州司法試験昭和57年度第1問。回答。第1。不動産業者の広告の自由について、縦1、本条例は不動産に関する広告にあたって届け出義務を課し、また、事後的に広告の禁止または是正を求めることができるとし、不動産業者の広告の自由を制約している。もっとも広告の自由はどのような憲法上の保障を受けるのか。確かに広告の自由は業者の経済的活動の一環であるから、営業の自由22条1項としての側面を有する。しかし、広告であるとしても、住民に対する情報提供としてその知る権利に資することに変わりはない。そのため、広告のような営利的表現であっても、ひとまず表現の自由の保障範囲に含まれると解すべきである21条1項。縦2では、上記制約は公共の福祉12条13条によるものとして正当化されるのか。1、まず本条例は不動産に関する広告の内容について事前に A 市長に届け出る義務を課した上で、不適当なものについてはその広告を禁止し、または是正を求めることができるとする。これは表現内容に着目した規制であるから、内容規制であると言える。内容規制は公権力によって特定の表現が恣意的に規制される可能性があり、また乱用にわたる可能性が高く、厳格に審査しなければならないのが原則である。しかし、広告のような営利的言論の真実性は政治的表現と違って客観的判定に馴染みやすいので、公権力による恣意的な規制の恐れや乱用の恐れは小さい。また、営利的言論は発信主体の人格形成に資するものではなく、自己実現の価値が妥当しない。また、当該表現をもって政治的意思決定に参加するものではなく、自己統治の価値も妥当しない。そうだすれば、厳格な審査までは妥当せず、厳格な合理性の基準によって判断すべきであると考える。具体的には目的が重要であって、手段が目的達成との関係で実質的関連性を有することが必要である。2、まず、不動産に関する虚偽ないし誇大な広告による被害から住民の生活を守るという目的は、必ずしも住民すべてが不動産取引について詳しいわけではなく、不動産業者と住民では情報格差が存在することを考慮すれば重要なものと言えるだろう。次に、事前の届け出義務を課した上で、広告の禁止または是正を求め、違反者に対して罰則を科すことは、過剰規制のようにも思える。しかし、明らかに虚偽ないし、著しく誇大であると認められる場合に、広告を禁止または是正を求めるというものであり、広告の自由に配慮しているといえ、その制約の程度は大きくない。一方で、不動産取引は一般的に高額な取引になることから、虚偽広告、誇大広告から住民を保護する必要性も高い。これらのことからすれば、手段も目的達成との関係で実質的関連性を有すると解すべきである。縦3、従って、不動産業者の広告の自由との関係では、21条1条1項に反せず、合憲と解してよい。第2、住民の知る権利について、縦1、本条例によって広告が禁止されまたは是正することができるとすると、住民は不動産業者がなした広告の全部または一部を知ることができなくなる。そこで、住民の知る権利、自由に対する不当な侵害であるとして違憲であるのではないかが問題となる。縦2、まず、情報受領の自由はそのものが個人として自己の思想及び人格を形成、発展させ、社会系生活の中にこれを反映させていく上において書くことができないものであるから、表現の自由を保障する21条1項によって保障されていると解すべきである。ただし、不動産業者が他者である住民の知る権利を乱用して、本条例の違憲性を主張することができるかは別問題である。この点については、不動産業者と住民は表現の自由の送り手と受け手という関係にあり、不可分一体の関係にあるとして肯定的に解すべきである。 伊達さん、しかしながら、情報受領の自由も、あくまでも不動産業者の高校に関する情報を受領する自由として捉えられることから、表現の自由一般に妥当するような厳格な審査基準は妥当しないと解される。そのため、第一で論じたところと同様に、本条例はこの観点からも21条1項に反しないこととなる。第三、その他の論点。立て1、31条及び73条6号との関係。本条例は上記規定の違反者に対して罰則を科すことができるとしているが、31条は法律の定める手続きによらなければ刑罰を科せられないと定めている。そうすると、条例をもって罰則を科すことができるとする。本条例は31条に反するのではないかが問題となる。確かに刑罰の人権侵害の重大性に鑑みれば、法律とは形式的意味の法律を指すと解すべきであるが、条例は民主的基盤を有する地方議会による立法であるから、法律による委任の程度は相当程度具体的なものであれば、足りると解する。そして、地方自治法14条3項は、刑罰の種類や上限について相当程度具体的に定めているから、地方公共団体はこれに基づいて条例で罰則を定めることができる。したがって、この点も憲法上の問題は生じない。縦に14条1項との関係。条例制定によって地域間格差が生じることが14条1項に反しないかも問題となる。しかし、憲法が地方公共団体に自主立法権としての条例制定権を認めていることからすれば、94条、地域間格差が生じることは当然の前提とされていると見るべきである。したがって、この点も憲法上の問題は生じない。第4結論、以上より裁判所はいずれの点においても合憲であると判断すべきである。以上。